2000人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記しであった。私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、たてごとを聞く人々がたてごとをかき鳴らしている音のようであった。彼らは御座の前と四つの生き物を呼び長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上から赤な割れた中4万4000人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかった。彼らは女によって気がされたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていく。彼らは神および子羊に捧げられる初穂として人々の中から贖われたのである。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものであると書いてあります。私たちは主三章において終わりの時代に送る悪魔の二つの道具について見てきました。海から来た第一の獣はハンクリストであり、地から来た第二の獣は偽預言者であります。この二人は終わりの時代の国家と宗教との指導者であります。ハンクリストは悪魔の権力の道具であり、偽預言者は悪魔の誘惑の道具であります。これから主4章1節から5節までを考えてみたいと思いますが、この箇所は悪魔の権力と悪魔の誘惑の中に送る慰めであります。主2章と主3章において私たちは悪魔の目的が何であるかを見てきたのであります。そしてこれは神の沈黙の中で行われるのです。主なる神はたとえ沈黙していても全能の支配者であります。しかし主4章においては私たちは主なる神が何を目的とされているかを見ることができるのです。悪魔のすべての計画は失敗せざるを得ないのであります。主4章は終わりの時代に起こるべきことの外観が記されています。この書において終わりに起こる出来事の外観を見ることができますが、しかも極めて簡潔にこれを見るのであります。そして中五章以降において私たちはこの出来事をさらに詳しく見ることができるのであります。すなわち中四章はそれらのことの単なる要約に過ぎないのです。この中四章の題名として私たちは次のようなものを考えることができるのであります。イスラエルの民の真ん中に立つクリスト、子羊と子羊の友柄、子羊のもとに隠されている中4万4千人、目的に達したこと、近づいたイエスの勝利、 信ずる残りの者たちに対する励まし、死よの山に立つ子羊と残りの者たち、こういう題名をつけることができると思うんです。まあ、この箇所、すなわち一節から五節までの箇所を三つに分けてみたいと思います。第一番目は、守られた神の民、一節です。あるいは神の民の隠れ場。一番目に四つの試練と、二番目は四つの慰めについて考えたいと思います。そして第二番目は二節と三節になりますけれども、神の民の勝利の歌。そして第三番目は四節と五節ですけれども、神の民の生活に送る救いの実。こういうふうに三つに分けることができます。神の民の生活に送る救いの実について四つに分けたいと思います。第一番目は使命のないこと、第二番目は子羊に従うこと、第三番目は神の初歩とされたこと、そして第四番目は避難されることがないことということであります。第一番目は一節ですけれども、守られた神の民、神の民の隠れ場について考えてみたいと思います。ヨハネは主三章のように獣を見るのではなく子羊を見るのであります。私は子羊を見たと言ったものです。これは現在において、また将来において最も素晴らしい眺めであります。私の目が子羊に向けられている時に私たちは幸いであります。洗礼者のヨハネはかつて、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ったのであります。ヨハネ伝六章四七節にイエス様は次のように言われたのです。史実、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人を我の日によみがえらせます。父の御心は子を見ること、子を見ることによって永遠の命を持つことであります。あなたはもうすでに神の子羊を見たのでありましょうか。子羊ということは、私たちの身代わりとなって、私たちの罪に対する神の怒りと裁きとを受けられたということを意味しているのであります。ヨハネもまた子羊を見上げ、罪の許しを体験した一人でありました。主三章においてヨハネは恐るべきものを見なければならなかったのです。このためはヨハネの心は塞がれたのであります。しかし主四章においてヨハネはこの子羊を眺めることが許されて、なんという心の安らぎを得たことでありましょう。何に対して私たちの目は向けられているのでありましょうか。詩編の作者は次のように告白しています。三章四編の五節、彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔は恥ずかしめないでくださいと。もしもあなた自身にまだあなたの傲慢な心に目が向けられている時には、あなたは劣等感に襲われなければならないのであります。もしも周囲の状態に目が向けられるならば、平安は奪われて心に不安が起こるのであります。しかし子羊に目が向けられている時、私たちは確信と喜びと平安とに 満たされるのであります。シオンの山に子羊ということは、主イエス様が二つの獣に打ち勝ったことを意味しているのであります。シオンは神が住み、神が支配される場所です。シオンとは子羊との交わりの場所であり、救いと安全の場所であります。ヨエル書三章十七節に、あなた方は私があなた方の神主であり、私の聖なる山シオンに住むことをしろ、エルサレムは聖地となり、他国人はもうそこ通らないとあります。今までに私たちは終わりの時代に、主なる神がイスラエルの民を封印と計り竿と思って守られることを見てきたのであります。前に学びました箇所ですけれども、7章の3節に、私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも火にも害を与えてはいけない。注意書一節、それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖所と祭壇、まだそこで礼拝している人を計れとあります。中二章六節、女はアラノに逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があった。中四節、しかし女は大和紙の翼を二つ与えられた。自分の場所であるアラノに飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであったとあります。シオンの山は子羊による守りの場所でもあります。シオンは神の救いに至る恵みをも意味しているのであります。大祭司エリーとサウルの後での混乱の後に、神はダビデを起こされたのです。このダビデはシオンの山に城を設け、そこからイスラエルの民と共に下って行き、勝利から勝利へと進んだのであります。それと同じように、生涯においてダビデの子である真のイスラエルの王である主イエス様も、シオンの山でイスラエルの民を守り、かつ救うことになるのであります。その時に千年王国が始まるのです。シオンはあらゆる時代のイスラエルの民の憧れの的でありました。多くのイスラエルのためはシオンの山に登り、そこで主なる神を讃え、そして礼拝を捧げたのであります。主なる神の御臨在さるところに守りと安全さとがあるのです。シオンはイエス様の千年王国の支配の場所の置かれるところであります。詩編132編の13節14節に、主はシオンを選び、それをご自分の住みかとして望まれた。これはとこしえに私の安息の場所、ここに私は住もう、私がそれを望んだからと書いてあります。すでに7章1節から8節において見てきたごとく、この中4章の中4万4千人も イスラエルの残りの者たちなのです。七章においては中四万四千人は大いなる苦難の時に守られるために福音を与えられたのです。この福音は大いなる苦しみの始まる前に起こり、その時に彼らが守られるように神の所有であることの印として与えられたのであります。中四章において私たちは主なる神がその約束を守られたことを見出すのです。なぜならば反キリストの時代を通して主なる神が彼らを守られたのであります。中四章は大いなる苦難の時以降のことが記されているのです。ヨハネは大いなる苦難の時の一つ一つの出来事を見る前にその後のことを見ることができたのです。すなわちヨハネは中四万四千人が子羊のもとで守られているのを見ることができたのです。彼らには子羊の名と子羊の父の名とがその額に記されていたのであります。彼らは最も暗い時代に主イエス様と神とを告白していたのであります。